差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉、司令主こそ神であると、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、主に養われる羊の群れ、唱詠539番。後続文15、詩編51編、賛美歌中ほど後続文の12ページをお開きください。ああ神よ、願わくは何時の慈しみにおいて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによいて我が心の歌を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行えり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時去る時は我なしとせられたも、
身を我横島の中にありて生まれ、
罪に焼いて我が我を前に焼き、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れざる心に知恵を知らしめたま
ん、何時一歩をもて我を清めたまえ、
さらば我清まん、
我を洗いたまえ、
さらば我清み申しょうか、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が悲しい骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに青き霊を新たに起こしたまえ、
我を御前より捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽したまえ、
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りたるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の義をたまん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の前を表さん、
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また反罪をも喜びたまわず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり、
神よ、何時は砕けたる悔しい心を楽しめたも同じ。
賛美56番。 信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌表紙内側に貼り付けられております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。新約聖書は神の栄冠においてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のより良き唯一の聖典になり、さらば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなきなんなり、主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にてなしたのも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの世を全き生き贄として神に捧げられ、我らの贖いとなりたまえ、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰による我らの罪を許して生きとしたもの、この新たなる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の御を成し遂げ、その御業を成就したもの、教会は主キリストの体にして恵みにより満たされたものの一人になり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の安産との聖霊権を取り行い、愛の愛に励みつつ主の再び大たまごを待ち望む。我らは確信し、いろいろの聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の創り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地上に迎えられ、天に上り、全能の父なる神の右に立ちたまわり、賢いより痛めて生ける者と死ねる者とを裁きたまわり、我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。
アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙14章1節から9節、新約聖書293ページをお開きください。ローマの信徒への手紙14章1節以下、信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊い人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は死のために重んじる、食べる人は死のために食べる、 神に感謝しているからです。また食べない人も死のために食べない、そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも死となられるためです。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる神、この主の日の朝、あなたが私たち一人一人をこのところに呼び集めてくださいました。一人一人を呼び、そして集めてくださったのであります。ここにあなたが私たち一人一人を大切な一匹の羊として愛し守り、そして呼びかけてくださるとともに、これを一つの群れにしてくださること、そのあなたの愛の御業の中に、この洛北教会がこの主日の朝初めてその姿を表すのであります。この建物が教会なのではありません。また便宜上作られた組織が教会なのではありません。あなたが愛を持って真実を込めて一人一人の名を呼んで呼び集めてくださった、そのゆえに今ここに一つの群れが形作られていること、神様、これが教会なのであります。私たちがどうかそのことを見失うことがないように、いつもいつもあなたのその呼びかけに応答し、答えながら生きていくことができますように、守り、導いてください。この群れの中にあなたがその名を呼び続けてくださったたくさんの兄弟姉妹たち、今人生の歩みをあなたの守りと導きの中に歩んでこられて、私たちの中で先輩と呼ばれる方たちがいます。この方たちのその人生の歩みを覚え、その人生の一つ一つに与えられた守りと導きと、そして祝福と感謝と喜びを持って分かち合いたく、今その備えをしております。またあなたがこの群れからすでに天に召された兄弟姉妹たちがいます。その人々の生涯を 振り返り、思い起こし、そのことによって今もなお豊かに働くあなたの恵みと、そして神様、あなたの中に響き渡っているその天に召された方たちのその祈りと、そして賛美と、私たちが今地上にありながらではありますけれども、もう一度みんなでそれを聞きたく願っているのであります。神よ、どうぞそのようにしてこの楽屋教会が、この教会の歴史を、これまで一日一日、一月一月、一年一年積み重ねてきたこと、その中にどうぞ神様、過去を思い起こし、今を信じ、そして未来に向けてあなたの導きに望みをかけて歩むこの群れを、いよいよ豊かに形作らせてください。その歩みの中に本当に多くの喜びがありましたし、またたくさんの慰めがあり、励ましがありました。しかしまた神様、同時に一人一人の兄弟姉妹たちが体験をしてきたさまざまな試練がありました。苦しみがありました。悲しみがあり、涙がありました。そして死がありました。けれども私たちはその一つ一つをあなたへの捧げ物だと信じて歩んできたのであります。神よ、たくさんのものをあなたに捧げてきたこの群れの中の兄弟姉妹たちを、どうぞ深く顧みてください。そのお一人お一人の祈りを受け止めてください。そしてこの朝、いつも通りこの群れが心を合わせてあなたに捧げるその懺悔を、私たちの捧げ物として受け止めてください。神よ、あなたの見守りの中に私たちがまた新しい習慣を前進していくことができますように、守り導いてください。すべてを感謝して、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。 今日与えられました聖書の箇所でありますけれども、その最初にこういう言葉があります。信仰の弱い人を受け入れなさい。信仰の弱い人、パウロさんはこの言葉で一体何を語ろうとしているのでありましょうか。皆さんは自問自答されたときにどう思いになるでしょうか。自分は信仰の強い人なのか弱い人なのか。普通一般的に信仰が弱いっていうと、まさに弱い信仰で強さも深さも足りない、一応神様はいると信じ、そしてバプテスマ洗礼を受けたんだけれども、その後の人生の歩みの中でも、いや本当に神様っておられるんだろうかとか、ついつい疑ってしまう、なかなか確信を持ってキリスト者として生活することもできない。あなた教会行ってるんだってね、どんなとこって言われてもすぐには説明ができなかったり、誰かに聖書には何書いてあんのって言われても、それをさっとこう説明したりすることがなかなかできない。そういう自分をこう自分で体験をしますときに、ああ私の信仰ってまだまだ弱いわというふうに思うことがあるかもしれません。そうするとここでパウロさんが信仰の弱い人というときに、あ、それはまさに私自身だと思いになる方もあるかもしれないんですけれども、しかし実はここでパウロが信仰の弱い人ですから、その反対もあって信仰の強い人というのがあるわけです。そのように語りますときに、ここでは一つのはっきりしたことをパウロは語っているのであります。でそれはその後を読んでいくとわかります。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。ここではっきりします。弱い人は野菜だけを食べる人、どういうことですか。あ、ベジタリアンのことか。ベジタリアンというのは弱い人なのか。そうではありません。ここでは食べ物について一つの信念を持っているっていう人のことなんです。しかもその信念は宗教的信念に基づいている信念。イスラエルへ旅行しますと、今でもユダヤ教の旧約聖書の規定に律法に即した料理を出している店ですという証明書がレストランの前には掲げられています。だからその証明書がある店にユダヤ人たちは行って食事をする。我々外国からの旅行者はそういう店ではなしに、むしろ律法違反の料理を出す店に喜んで行くわけです。血の滴るようなステーキを出してくれるお店とかね。律法の規定通りの肉料理っていうと、もう血を完全に抜きますから、パッサパサのお肉です。はっきり言っておいしくありません。でもそこに律法の規定があるんで、それをしっかり守っていくんだということで、食べて良いものと食べてはならないものを厳密に分けていく、ね、そういう意味で宗教的信念を固く持っている人ということ、実はここで信仰の弱い人と語られているのはそういう人々のことなのであります。まことに意外です。パウロさんがここで言う弱い人、信仰の弱い人というのは、この世的に見れば、あるいは人間の営みとして見れば、それは実に強い人のことなんですよ皆さん。ではパウロさんが言う信仰の強い人とはどういう人かっていうと、それはタブーを持たない人っていう意味なんです。つまり宗教的なことです。タブーっていうのはね、貴賤上下っていうことがありますけれども、特に宗教の場合には貴賤というのは政治的な問題なんです。上下というのは宗教上の問題なんです。清いか清くないか、正常であるか不浄であるか、汚れているか汚れていないかっていう問題。この点に関してもユダヤ人たちはもう本当に厳密にその律法の規定、いかに汚れないで済むかという規定を守って生きてきたわけでしょ。よくもう語られていることなんで、皆さんご存知のこととお分かりのことと思いますけれども、良きサマリア人の例え話でありましても、あれ祭司とそれからレビ人は強盗に襲われて傷ついた人々を見つけたら、できるだけ 距離を取って離れて道の反対側を歩いていった。彼らが冷たい人だったからではありません。彼らが忠実に律法の規定を守ろうとしたからああなった。つまり他人の地に触れると汚れますので、一旦汚れるとその汚れを除去していくために10日近くかかる。その除去の方法も律法にはっきり書いてあります。祭司なんてのは一番正常な人間でないといけないのが、そんな血に触れちゃったらもう汚れて祭司の務めが果たせなくなりますから、相当長期間だから、彼らはできるだけ遠くその人を避けて歩いていったわけであります。これがパウロが言う弱い人なんですよ、ね、信仰の弱い人。それは宗教的信念の固く強い人という、そういう事柄であった。では一体誰がその傷ついた人に近づいたかというと、サマリア人であったとイエスは言うわけですよね。サマリア人というのはユダヤ人たちから見ればまさに差別をされてきた人です。彼らはモーセ五章を大事にするんです。サマリア人は今でも彼らの礼拝の中ではモーセ五章だけを聖書として認める。そういう意味では大変聖書に一番集約的に忠実な人たちだと言っていいかもしれない。ただし歴史的に、混交、他民族との混交があったもんですから、歴史的にはユダヤ人からは蔑まれて差別されてきた人です。でもその差別をされてきた人がまさにそのタブーを乗り越えることができた。あれがあの話の眼目になっていくわけです。彼はまっすぐにその傷ついた人に一直線に近づいていくことができたんだよとイエスはおっしゃる。これがパウロが言う信仰のいわば強い人ということになる。だからパウロが言う信仰の強い人というのは、むしろこの世的に言うと弱く破れに満ち差別され蔑まれてきた人々である。そのように言って実はよろしいのであります。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人を食べる人、食べない人は食べる人を裁いてはならない。神はこのような人をも受け入れられたからですって、ね、そのようにして宗教的な信念というものをどういうふうに乗り越えていくかというのが実はここでの課題であると言っている。言葉を変えて言うと、最近流行りの言葉がありましてね、哲学の方で信念対立という言葉が最近特によく言われるようになりました。信念と信念がぶつかり合う。でその信念対立をどう乗り越えていくかということを課題としたいろんなこの今、思想というかそういうものが一生懸命形作られているんですけど、とても面白いんですけど、まあ、しかしその信念対立です。ここであるのはね、つまり、宗教的なタブーにとらわれて、しっかりとらわれている人と、そういうものを乗り越えていくことの中にイエスの福音の本質を見る人々です。でこの対立というのは実はこの後見ていくと分かりますけど、それは異邦人とユダヤ人との対立ということがその背景にあるわけです。もちろん言うまでもなくユダヤ人のあのモーセ五章、律法ですよね。その律法の実行を通して義とされていくというユダヤ人たちの信念と、それに対してキリストの福音というものに最初から初めて出会った異邦人たちのその信仰の喜びの歩み、その二つの事柄のここにあるのがその対立ということになるわけであります。パウロさんは一生懸命にその対立を乗り越えさせようとする。どこでどんなふうに乗り越えさせようとするかというと、今申し上げたように3節の例えば後半、神はこのような人をも受け入れられたんだ。だからあなたたちもその宗教的タブーに今もなおしっかりと囚われているような、そういう人々をも受け入れよというわけです。そして今度はもう一つの乗り越え方が、6節から出てまいります。そこにはこういうふうに書いてあります。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。 食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。すなわち、信仰の弱い人が何かを私は食べませんというときには、それは主のためにその人はそうしているんだ。食べる人も主のために私はそんなものにはとらわれないと言って何でも食べますと言ってそれを食べているでしょ。食べるか食べないかというところで確かに違いはあるんだけど、でも私たちは一つだと。何において一つであるかというと、それらの事柄を主のためにしているというその一点において実は私たちは一つなのだというふうに、まあ、言うわけであります。パウロさんの一生懸命の努力が皆さん伝わってはこないでしょうか。みんなそれぞれ信念が違うんですよ。考え方は違うんです。そこで信念と信念のぶつかり合いが起こる。実はこのぶつかり合いというのは本当に大きな問題でありましてね、実は、ご存知の方も多いと思いますけど、ローマ帝国の中ではですね、キリスト教が誕生していったあの時代というのは、ユダヤ教というのはローマ帝国の公認宗教であったわけです。それで生まれたばかりのキリスト者たちはローマの中では公認の宗教であったユダヤ教の街道の中で活動することが許されていた。ところがそのローマの教会の街道の中でこのユダヤ教的信念とキリスト教的福音とが、まあ、実はぶつかっていったわけですよね。それでそこに対立が生じていろいろなことが起こってきた。それで実は皇帝、ローマ皇帝が、当時のローマ皇帝がユダヤ人をローマから全部もう追放してしまうという追放令を出す。そこまで行ってしまったんですよ、これ、この問題は。ところが5年後にその追放令を出した皇帝が死んだので、その追放令が解除されまして、そしてもう一度たくさんのユダヤ人がローマ帝国、ローマの中に戻ってきたわけです。さあその中でという話なんです。実はそういうことを背景にしてパウロさんは生まれたばかりの教会の中に今度はユダヤ教会は教会として活動し始める。その中に今度はユダヤ人たちが入ってくる。最初はユダヤ教の街道の中に、ナザレ派と呼ばれたキリスト信徒たちが、まあ居候をさせてもらう。今度は生まれたばかりの教会の中にユダヤ人キリスト者、ユダヤ人であってイエスをキリストであると信じた人々が入ってくる。さあそこでです。そこで教会というものは全く新しいというか、もう一度教会が何によって立つか、自分たちの信仰が一体何によって立つのかということをもう一度そこではっきりとさせなければならなかった。もうこれで教会が立つか倒れるかっていう、そこの瀬戸際の問題が実は今私たちが読んでいるこの手紙の問題だったわけであります。パウロさんはこのローマの信徒への手紙の全体を通してそのことに答えを出そうというのです。では一体彼が出した答えは何であったか。パウロさんが提示した答えはこういう答えでありました。信仰の弱い人々はユダヤ教徒たちです。もう端的に言ってしまえばね、モーセ五書の律法をしっかりと守って律法を遵守することと割礼を受けること、これなしに私たちが義とされる道はないということをしっかり信じて生きてきた人々ですよ。この信念はパウロさんも持ってたわけでしょ、ね。さあその人々に福音の本質をどう示していくのか。パウロさんはここで本当はロマ書全体を読まなければいけないですけども、もちろんそんなことはできないので一点だけを今朝は皆さんと一緒に確認をしておきたい、学びたい、受け止めたいと思うんです。パウロさんはそのいわゆる宗教的信念がものすごく強い人ですよ。その人々に対してパウロが何を言ったか。パウロさんはそこで復活のイエスと出会って救われていった己自身を提示するんです。 どんなふうに自分を提示するのか。立派な信仰の持ち主、立法をちゃんと守ってきた人、道徳的にも正しい人、そのようなものとしてパウロは自分をその人々に提示したかどうか。いや、もっと素晴らしいもの、復活のイエス様と出会って、その復活の主と出会う、その出会いの素晴らしさをパウロは語ったんだろうか。そしてそのイエス様と出会って、どんなに自分が喜びに満ちて、たくさんのいいことができる人間になったかっていう、そういう復活のイエスと出会って後の自分の喜びを彼らに語っていったんだろうか。そのいずれでもありませんでした。パウロが彼らに提示したものはたった一つ、それは破れかぶれの自分であります。無残な自分、本当に情けない自分、パウロはそれをローマの教会に提示していくのであります。それがあの有名なロマ書7章であります。ローマ書7章の後半にこう書いています。18節から読んでいきます。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分には、いつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。前の聖書ではこの24節、ああ我悩める人かなって書いてありました。それが正しいと思う。ああ我悩める人かな、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。これが皆さん、パウロがローマの教会に提示した事柄なんですよ。ああなんと私は惨めな人間なのか、一体誰が死に定められたこの体から私を救ってくれるのか。そしてパウロは語るんです。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。7章はここで終わっていると言っていいんですね。この後の一文は括弧の中にいわばギリシャ語の本文では入っている言葉なんで、ここをわざわざここで読む必要はない。誰が私を救ってくれるでしょうかと語った後、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたしますとパウロはここで語るわけです。なぜこの賛美が出るか、もう皆さん十分お分かりのことと思います。一体誰が私を救ってくれるのか。それはただお一人、この私のために生き、そして私のために死んでくださったあの主イエス・キリストであると彼は語る。それが実は今日与えられましたテキストの後半にある事柄なのであります。7節、今日の7節、14章の7節、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。実は一つだけ、もう説教終わらなければならない時刻ですけど、一つだけ文法のことを言わせてください。ここに主、ね、この主というのは実は前置詞がない余格っていう角で書かれているんです。 それどういうことかというと、翻訳しますときにはこれは何々のためにではなしに何々に対してと訳すのが一番正しい、そう思うんですね。つまりこうなんです。主のために生きてるんじゃなくて、主に対して生きる、死ぬとすれば主に対して死ぬのであるって書いてあるわけです。どこが違うか。主のためにっていうと、そのためにっていう私自身の思いが前へ出てくるんです。でも主のために、いや対してっていうと思いじゃなくてね、方向性が出てくるんですよ。つまりこういうことです。私たちの命には方向がある、私たちの存在には方向があるんですよ。どういう方向か。神に対して生きるっていう方向、イエス様に対して私は生き、死ぬ時もイエス様に対して私は死んでいくんだ。その対してっていうのはつまり関係ということなんです、ね、関係性。その神に対して生きたもの、神に対して私たちは生き、神に対して死んでいく。なぜならば主イエスが私に対して生きてくださったからだ。あのサマリア人が全てのタブーを乗り越えて近づいたように、この主イエスが一筋に私を愛し、私のために、私に対して全てのものを乗り越えてやってきてくださったからだとパウロはここで語っているのであります。そこで私たちの人生、私たちの命に方向性が生まれてくるんです。まもなく天に帰られた方々を覚える時を持ちますけれども、その人々も皆さん全員が神に対して生きた人々であります。自分に対して、自分のに対してその一対一の関係のために生き、そして死んでくださったその主イエス、そのイエス様だけが死に定められたこの惨めな体から私を救ってくださるのである。これがパウロがローマの教会に提示したその信仰なんですよ。私のこの破れ、私のこの弱さ、私の嘆き、その全部をイエス様は私のために背負ってあの十字架にかかってくださったのだ。だからそこにこそ私の救いがある。私の信念に私の救いがあるんじゃないよ。私自身の信仰理解、聖書理解の深さに私の救いの根拠があるのではない。そんなもんどうでもよい。むしろこの破れに満ちた私のために生き、私のために死んでくださったその主イエスの真実だけが私の救いなのです。ローマの教会はこの後それをパウロの信仰を皆さん受け入れていくのです。そこにキリストの教会が立ち上がっていく、その信仰的な基盤が据えられていったのであります。私たちもそのようにして自らの破れの全部を担い抜いてくださるその主キリスト、そこに自分自身の人生の方向を定めて歩んでいくものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、信仰の強い人、弱い人、私たちはどうでありましょうか。私たちはただ一つのことを知っています。それは自分の弱さであり、またその破れであります。けれどもだからこそ、その私のために、私に向けて歩み来たり、その私の罪を担ってくださった方がいましたもの。パウロはそこにのみ己の救いを見たのであります。神様、私たちもそうであります。みんなでその一点から 再び新しい一週間を歩み出すことを得させてください。まもなく迎える昇天者の覚える会、神よどうぞそこに生きた一人一人のその兄弟姉妹たちがあなたに対してこそ生きたこと、あなたに対してこそ召されていったこと、それを共に覚えながらみんなであなたのご栄光を仰ぐことを得させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご起立いただきまして感謝して賛美します。171番 座席ください。感謝と献身の印として献金をお下げいたします。天の地なる神様、なお残暑の厳しい9月第2週日に礼拝へとお招きくださり、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に岡本先生を通して御言葉の解き明かしを聞くことをお許しくださいましたことを感謝いたします。今学びましたように、私たちは弱いものですけれども、主がその弱い私に対して生き、また死んでくださったことに感謝して、主のものとして死に対し生き、死に対して死ぬことができますようにお導きください。またこの群れがそのような群れでありますようにどうかお導きください。今日いただきました御言葉を携えて使わされていく一週間の巡りを、巡りの歩みをどうかお守りください。神様、病の中にある方やご高齢の方など、この恵みの礼拝に集うことのかなわなかったお一人お一人にも、私たちと変わらぬ祝福とお支えが豊かにありますようにお願い申し上げます。ただいま、あなたへの恵みの、あなたの恵みへの感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。どうか神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
ただいまからこの9月にお誕生日、また信仰の記念日をお迎えになる方々をお祝いをしたいと思います。まず9月に誕生日をお迎えになる方々、2日金光実さん、7日中西俊子さん、永見恵里沙さん、8日勝田恵美子さん、12日安本時さん、14日清水栄子さん、
20日、浜田彩子さん、岸本優子さん、25日、白石雅智さん、石田里穂さん、28日、倉野愛子さん、岡田忠信さん、矢島直子さん、安本和代さん、29日、中島真嗣さん、林佳穂さん、30日、平沢佳子さん。信仰の記念日をお迎えになる方、受選記念日、26日、高田明子さん、以上の方々であります。聖書を一箇所お読みをいたします。詩編の第27編、主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。災難む者が迫り、私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、ただいまお名前を覚えましたそのお一人お一人、これらの兄弟姉妹たちがあなたによってこの世に呼び出され、かけがえのない人格を与えられ、そしてまたあなたとの関係に新しく生まれた記念日、それをこの9月に備えられた方々、どうぞ神様、そのお一人お一人があなたとの関係の中に、あなたに向けて、あなたに対して、その人生を、またその日々をしっかりと歩んでいくことができるようにしてください。どうか自分に対して生き、自分に対して歩むのではなく、そのようにして神様、あなたと隣人等を見失うのではなしに、あなたに対して生き、そして隣人の一人一人を見出していくことができますように、そこにある本当に豊かな歩み、恵み、それを神様、この人々の上に豊かに注ぎ続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうもおめでとうございます。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会といたしまして、青年会御本館集会が礼拝直後に持たれます。また婦人会礼会が礼拝後にもたります。今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会が11日水曜日、聖書研究岡本先生により朝10時半より司会、大浜圭介兄により出エジプト記第10回として、また夜19時半より祈祷会がローマの信徒への手紙第37回として持たれます。報告といたしまして、かねてお伝えしましたように、22日に昇天者記念礼拝が行われます。午後からは追悼集会が持たれます。追悼集会は準備の都合がありますので、出席される方は必ずお申し込みをお願い申し上げます。締め切りは15日までです。その他消息、個人消息並びにその他のことについては各自お読みください。それではご起立いただきまして賛美します。唱詠541番。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
何か報告のある方はおありになりますか。特によろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。